光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。アーメン。ご起立ください。賛美の9番を持って主を褒めたたえます。26番、詩編104編を共に購読いたします。私の魂よ、主を讃えよ。主よ、私の神よ。
あなたは大いなる方、世界と輝きをまとい、
光を衣として身を覆っておられる。天を幕のように張り、
天上の宮の梁を水の中に渡された。もうご自分のための
風の翼に乗って雪めぐり、さまざまな風を伝令とし、燃える火を身元に仕えさせられる。
主は地をその己の上に据えられた。地は夜を限りなく揺らぐことがない。
あなたは境を置き、水に越えることを禁じ、
再び地を覆うことを禁じられた。
主は 泉を湧き上がらせて川とし、山々の間を流れさせられた。
野の獣はその水を飲み、泥場の渇きを潤される。
水のほとりに空の鳥は住み着き、
草木の中から声を上げる。
主は天上の宮から山々に水を注ぎ、
宮の祈りをもって主を満たされる。
アーメン。それでは使徒信条をもって主に皆さん信仰を告白しましょう。使徒信条。
我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより光りで生きる者と死に去る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、灯しげの命を信ず。アーメン。
正礼174番です。 259番です。
Thank you.
それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
この水を飲むものは誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アーメン。Jesus answered, everyone who drinks the water will be thirsty again.But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water up to eternal life. Amen.
ハレルヤ。主よ、あなたの御名を褒め称え感謝いたします。主よ、本当に自分たちがしたいことをもう思いっきりやってみたい、そのような欲は大人の世界も子供の世界にもあるものなんです。社会が必要としていること、自分が必要としていること、まだこの親が必要としていること、また学校が必要としていること、これ全部それぞれが違ってて、本当にそれに合わせて生きていくということは大変な世の中です。でもその中において一番価値あるものを選ぶことができますように、そしてその価値あるものを持って神と人の前で本当に胸を張って歩むことができますように、聖なるプライドをあなたが与えてください。そのために必要なのがプライドをかけるべきその事柄を知ることです。イエス様にあって何が価値あるか、それを今週1週間知ることができますように、価値ある人を見つけることができますように、価値あることを聞くことができますように、価値あることに出会いますように、主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝し、御霊が豊かに助けてくださることを信じて、イエスキリストの御名によって祝福しました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みれた御言葉は創世記一章十四節です。創世記一章十四節、それでは創世記一章十四節、宣言いたします。神は仰せられた。光る者が天の大空にあって昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今我らはこのあなたが創造された天地、また宇宙万物、またすべての果物やすべての人動物、本当にこの創造された成り立ちを私たちは御言葉を手にすることによって、どんどん私たちの中にその奥義が、その光が開かれていることを感謝します。今日我々にますますその御言葉の奥義と光を私たちに照らしてください。どうか取り次ぐしもべらの唇を清めてください。預かる一人と耳を清めてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を大賛美いたします。主日第1日、これ創世記2章においては、ね、第1日、光が創造された日に値するんですね。この誠の光はイエス様です。イエス様が、主日、私たちと出会われる日ですから、本当にこの第1日目、主日を私たちはイエス様と出会う日ということで礼拝しております。 で、まあ、この箇所、ね、今日の箇所もまたついこの間写真したばっかりですね、第4日目もですね、まあ、いわば光るもの、それが天の大皿にあって、それはヘブライ語ではマオールと言います、あの光そのものはオールという言うんですけども、それが第1日目に創造されて、で第4日目は、ね、マオール、ね、オールにマがついて、ね、まあ、場所を表す前置ですね。ですから光るところ、ね、光るもの、それがこの第4日目に作られました。この、第4日目に神様は昼と夜とを、ね、まあ、具体的に仕分けるために、ね、また時や時期、季節、そのもろもろをまあ、いわゆる定義的に仕分けをするために、神様はそのためにこの大空に光るものを作られました。ですから太陽、月、星、これらの大空の光るもの、これらを神様が創造されて、これらを光るものですね、光を放つものとして創造されました。でなんでこれらのものを創造されたか、その理由が今日の箇所に4つ書かれてるんですね。4つあるんですけども、そのうちのまず1つ目が印のためと書いてあります。印、これヘブライ語でオートと言います。オート、これ印、よく印、奇跡を求めるね、ありますけども、まあ、あの印ですね、要するに象徴的なこととか、あるいは証拠、イエス様が奇跡を行うとき、それは印となります、ね、奇跡ではなく印なんですね。印は神が確かに生きておられるということ、神が存在するということを示す奇跡であり、あのただ の,、ね、あの奇跡、それなんかマジシャンが奇跡を示せて人を驚かせた、それはただの奇跡ですけども、印は人を神様につなげるものです。ですからまず印のため人々にこの天 の, その太陽、月、星を通して印を人々に示すため、それがまず一つ目、印のためです。で二つ目が季節のためと書いてあります。季節、この季節は萌え度と言います。萌え度、これですね、あの祭りという意味があります。祭り、あのヘブライ人で祭りたくさん行います。一番身近な祭りは安息日の祭りですね。安息日ごとに死を覚える、ね、そして月ごとには新月祭というものが、まあ、聖書を開けばありますね。それから、ね、あの年に3回のユダヤ人男子は必ず、ね、行きなさいと言われる、ね、3つの祭りがあり、ね、また特にこのユダヤ人、ね、この祭り、ね、この燃え度、これ、まあ、もともとの意味が約束された時、約束された場所における約束された出会い、あるいは約束された集会、共に集まって約束された時間、場所、日時、そこにみんなが集って、そして、ね、祭りを行う、これが燃え度です。ですからこの祭りが一体いつであるのか、それを示すためにあの月の満ち欠けがあったり、また、ね、太陽が、ね、あの年に、365日周期で太陽が昇ったり沈んだり、そのようなことを示すために神様がこの天の光るものを創造された。で4つ目の意味、4つ目のその理由、それは年のためと書いてあります。年のため、この年、これヘブライ語でシャーネーと言います。シャーネー、これ言ってみればですね、その日々あの 日がワンタン丸ですね、あの回転する日、あの時といいますか、あの太陽の周りを地球が、ね、1年で1回転しますね。これを公転というんですけども、まあ、そのような時間の巡り巡って回転して、そしてまた再び戻ってくるまでの単位、これを、ね、まあ、あの年、シャーネといいます。ですから神様がこの天の大皿にこれらのものを作られたのは、まず印のため、ね、オートのため、それから2番目が季節のため、これ、ね、モエド、これすなわち祭りです。約束された出会い、約束された集会、それから3番目が、夜、ね、日のため、4番目が年のため、シャネのためにある。ではこれらのもの、これらのものは一体誰のために作られたのか、これらの印、印は一体誰が、見て、準備をしたり、 あるいは恐れたりするでしょうね。あの動物ワンちゃんが、あ、天の星を見て、あ、あの時が近づいているとか、そういうことをねしますかね。人間ですね、人間しかしませんこういうことは。それからこの祭り、約束された時間、日時が来た、さあ共に集まって神様を褒めたたえよう、これも人間しかしないことです。ですから皆さん、太陽、月、星、あれなんと人間のために作られているんです。皆さんのために作られているんです。神の栄光を表すために。そして皆さんが神と約束された日時、約束された場所で神様との出会い、神様との祭り、これを行うことを示すために、太陽、月、星が存在しているんです。人々は思います。もうあの星天文学、ね、というんですけど、星を学ぶ学問、天文学、天文学的数字、ね、もうすごい、もう人間の意思をもう 何億個何兆個突き刺しても足りないような、そういうなんか 膨大な年月、ね、それで考えて、もうとても、ね、考えられないようなことが天文学行われてるんですけども、なんとあれらの月、星、太陽は人間のためにわざわざ、ね、作られてるんです。これ人間 の想像を超えています。でも私たち人間は本当に神様にとって子供なんですね。赤ちゃんなんです、ね、赤ちゃん、ね、赤ちゃん生まれたら、ね、赤ちゃんベビーベッドに寝かせたり、あるいはこういうベビーカーに乗せて、ね、でそれで赤ちゃんがぐっすり休むまでベビーカーをゆらゆらゆらゆら動かして、赤ちゃんが心地よい気持ちをさせて、でそれで眠りつかせる親がしてますね。赤ちゃんを包む大きなベビーベッド、ね、赤ちゃんの目から見れば大きいベビーベッドですけども、それと同じです。この宇宙、ベビーベッドなんです。ベビーカーなんです、ね、私たち人間を入れるための壮大な仕組みのベビーベッドであり、ベビーカー、私たちが本当に神様との出会い、神様との交わり、神様に礼拝をお捧げする、ね、そのために、その日時、場所、時間を教えるために、あの星が、太陽が、月があるんです。あの 3人の博士たちをイエス様礼拝に導いたのは星でしたね。また吉明において本当に敵を蹴散らすために用いられたのは太陽と月がストップすることでした。全て人が神様の印を見て、神様に出会って、神様の栄光を表すために、ですからこの太陽、月、星が存在する。これがまあ、ヘブライ思考といいますか、神中心の見方、考え方なんです。このために神様が本当に神のスケールでもってこの全ての全宇宙を創造されたんです。この聖書の中において示されている祭り、これ、実は収穫と関係があるんですね。神様は第3日目に地の上にもろもろの、ね、あの木とか植物、ね、草を生じさせましたね。人が食べて神様と交わって神様を褒めたたえるために、ね、それらのものを作られたんですけども、実はこの神様が定めた祭り、ね、あの初穂の祭りとか、ね、あの七週の祭りとか、あるいは収穫感謝祭、ね、ありますね。それらもろもろこの地の収穫シーズンと関係してるんです。初穂の祭りが、まあ、大体小麦、大麦の、その刈り入れの、シーズンの時に、ね、祝うお祭りですね。あの ルツ記においては大麦の刈り入れの時にエルサレムについて、でそして、この神様との出会いを、ね、果たしましたけれども、またこのちょうど収穫感謝の時期の刈り寄祭、これ、まあ、ブドウイチジクの、ね、刈り入れのシーズンです。いわゆる果物で、それでそれらを、ね、あの仮の宿に飾って、でそれでそれを持って神様が与えてくださった収穫物を、これを喜び楽しむ、これが、まあ、仮要祭ですけど、ですから全部この祭りというものは神様との関わり、そして神様が地の上に与えてくださった産物、神様が皆さんに与えてくださった良いもの、良い実り、良い収入、これを皆さんが喜び祝うシーズンが、さあそろそろ来ますよということで、ね、あの月の満ち欠けがあり、また、その日、月、年、それを ですから天の大空、天の光るものがそれを示しているわけです。
主のなされた創造の技ね、それによって恩恵を 100% 受けるように主が私たちを創造してくださいました。だからその創造の技の中において恩恵を受けて、受けた恩恵に感謝した祭りなんですということなんだけど、私たち今までどうしてきたか、あのね、用意されたその恩恵に預かるというね、その考えがなくて、自分でね、あの何かを取りに行く、ね、自分で何かを取りに行く、努力するということで、それでまああのお祈りして、まあ自分が思ったように何かが取れた時は感謝、ね、全然季節外れの感謝を今まで私たちはたくさんしてきたわけなんですね。だから私たちそれぞれに主がね、収穫に値するそのもろもろを与えてくださっているんですよ。で、与えてくださっていることを本当にイエス様にあってね、十分に認識して十分にいただいて、そしてそれを記念として主に栄光を捧げる、このサイクルが私たちには今までなかったわけなんですね。だからどうするか、今自分がやっている仕事、ね、家の家族みんなの仕事、それがね本当に主にあって与えられているものとして感謝すべきなんです、ね、感謝して、そして何をするかしたら、その祭りごとに、ね、主に記念として、ね、主を礼拝すること、祭りごとができる、自分として主が整えているということを感謝して、その時をね本当に御言葉と一致された形で皆さんが歩むということであるならば、皆さんの勤めているその会社、そして仕事というのが本当にあの主を記念とするその祭りに合わせて感謝が十分にできる、そのようなことを主が整えてくださる、それを信じてね、ですね、季節外れの感謝ということではなくて、もうそれはもう主にあって用意されている、用意されているので十分にいただいて、そして主を記念として主に捧げるというこの信仰のこのね、あの流れ、これをしっかりと組む皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。
アーメン。ですからこの全てのものこと、これ皆さんのために作られているんです。この第4日目、まだ人間は創造されておりませんけれども、これ全部人をスコープに入れて、人をターゲットに入れて、全被造物、この陸も海もまたこの星々も人のために作られていくんです。人間がこの全被造物の中に収まったその時に、神様は甚だ良いというふうに宣言されました。皆さんはね、赤ちゃん、ね、生まれてもいないのに、ね、ベビーカーを、ね、揃えたり、ベビーベッドを、ね、揃えたりで、ベビーカーを見て甚だ良い、ね、赤ちゃんがまだいないのに、ね、そういうことは言えないですね。赤ちゃんがいないのにベビー服だけを見て、ね、ああ私の赤ちゃん、ね、これちょっと変態じみて言いますね。神様はですから人を創造するその前の太陽、月、星、これだけを見て、ね、おお、我が作品とか、なんかそういう自己満足、ね、するんではなく、本当に神様と親しく交わるための、神様と本当に祭りを行わせるための、ね、仕組みを、宇宙を作って、で、それで人が神様と共に歩むように、神様と交わりをして、神様が定めた時、神様との約束の場所、そこで神様との約束の出会いをする祭りをするために、この第4日目にこれらの天の光るものを創造したわけです。ですからこの私たちは、人はこの太陽とか月の星のその運行、それが秩序正しく、来年の今頃はここにあるとか、だいたい何十年後ぐらいにあの晴れ彗星が来るとか、なんかそういうなんか周期をですね、計算したり、また物理法則で計算したりするんですけども、これ全部要するに神様がこの季節にはこのことをしなさい、この季節にはこの果物が実る、そしてこのように喜び楽しみなさい、それをあらかじめ示すためにこれらのものを作られたわけです。でこれらの太陽、月、星、これらは 発光体ではあるんですけども、光そのものではないですね、光、それは第1日目に作られました。光そのものは第1日目に作られて、そして第4日目に作られたこの発光体は、その作られた、もうすでに作られている光を放つという役割を、果たしております。この光を、ね、放つ発光体、があるんですけども、しかし誠の光があるんですね。その誠の光、これはイエス・キリストだって書いてあるんですね。世を照らす誠の光が世に来ようとしていた、あのヨハネの一章九節にあります。イエス様こそ誠真理の光であり、そしてなおかつ全ての人を照らす誠の光、そして命の光、人の命の光であったと、ヨハネ福音書に書いてありますね。イエス様こそが私の誠の光であります。真理の光です。ですからもし皆さんにイエス様という誠の光が差し込むと、誠が分かるんです。真理が分かるんです。皆さんが自然の物事を見たときに、イエス様の光が照らされるならば、その本質が分かるようになり、またその物事の組み立てが、ね、分かるようになるんです。なぜ？真理の光だからです。イエス様に皆さんが照らされるならば、真理の光に従って物事の本質が分かるようになる、賢くなります。子供たちが、ね、本当にね、4人4人ともクラスで何かしら一番になりましたね。真理の光、ね、御言葉なるキリストが入っていったからです。ですから物事の組み立て、本質、ね、算数、国語、理科、社会、ね、その本質が、あ、ここがツボだ、ね、なんとなく分かるんですね。真理の光だからです。そしてなおかつイエス様は人の命の光であったと書いてあります。ですからイエス様の命の光が皆さんに照らしていくと、命が広がっていくんです。命、若々しくなり、またエネルギッシュになり、またその活動的になり、本当にまた産めよ増えよ地に道をと言われた、その命をの源であられるそのイエス様のその命、そのパワーが皆さんに通して働いていくようになっていくんです。そして命を育みます、癒されます。体の諸々の不調、また、本当にイエス様は癒し主でしたね。足がないと人を癒し、またこのサラート、雷鳴にかかっている人を癒し、清め、それはなぜならイエス様は命の光とご自身をしました。その命が働いて、その諸々の病を癒し、体の不具合、また人生の不具合、その諸々をイエス様の命の光が、ね、照らし出すならば、それによって癒されます。そしてなおかつイエス様の光に照らされるならば、人生の本質が分かるようになっていきます。本当に若者たち、自分は一体何で生まれてきたのか、今この仕事をしてるけどなんか全然向いてないなって、あ、なんか、一体何が本質なんだろうか、いろいろな、ね、世の中エンターテインメントとか、ね、なんか人をどんちゃん騒ぎするようなそういう楽しみにあふれてるけど、なんか虚しい、それは本質を歩んでいない時、その虚しさを感じるんです。けどイエス様のその命の光に照らされた時、本質、人間の本質が分かるようになり、そしてその本質へと導かれていくようになっていくんです。イエス様に照らされた人はどんどん命を増し加えて、輝きを増し加えていって、そして本来神様がこの人は、ね、アーティストに作られた、神様が本当はこの人は技術者に作られた、その神様の本質、これがイエス様の光に照らされていくならば、どんどんそれが分かるようになっていくんです。で、そして今皆さんテヒリンしてますね。テヒリン、これが御言葉なるイエス様を皆さんのうちにどんどん取り入れていくことになっていくんです。神様は無の中から有を創造しましたね。何もないところに光を作り、また暴漠とした闇、この大水の上に神の霊が動いていて、そして神の言葉、光があれと言われた時にすると光があった。無から有を創造し、闇に光を灯し、また暴漠として混沌の中に秩序の光をもたらす、この光があれば、テヒリン一節覚えるごとに、一光あれがその人の中に構築され、そして闇が光へと、秩序が秩序へと作り変えていくんです。
創造の技の6日間を通して神様が私たちに教えたいことは一つなんですね。神の仰せられた言葉にはその通りになる力が満ちている。だから一生懸命努力したんだけど手に入らない、ね、私たちの努力によって実るものということではなくて、私たちは、ね、神が用意されたその恩恵に預かって、そしてそれをいただくものなんですよ。だから私たちにとって必要は何、ね、いただけるその条件を揃えること。条件が揃えられているとするならば、その条件が揃えられているんだから、それをもう得るというのがあるんだ。これがあのね、私たちにないんですよ。だから何してるかって言ったらね、イエス様信じていながらやることについては主は去っておきして、自分の努力で何かをしようとしている、努力で何かしてしようとしているということなんですね。この創世記をこのね6日間を通して神様は言っているんですよね。主はこう仰せられた、その通りになったね、良しとされた。この良しとされたにはね、主のなされた技とセットになっている人を見て良しとされた。で、主のなされた技がその通りになった、ね、だから何を言っているかというと、主が言った言葉には言った通りのことがなるために材料が全部入っていたんですよ。で、オールマイティって言ってるじゃんね、全知全能っていうね、主ね、全知全能とは何かって言ったらね、言った言葉が私たちが理解できる全知全能の力のね、その定義というものは、主が言った言葉がその通りになったということなんだけど、言った言葉がその通りになったんだよ。どういうことだ、言った言葉の中にならなければならないその材料が全部入っていたということなんです。だから全部がなくても主があれば OK、全部があっても主がなかったら何もない、ね、これが私たちの、ね、中心とした思考、ね、信仰さなければならない。ね、創世記をちょっともう一回ね、一章をちょっと私はこう見ているんですね。見ててね、すごいなと思ってるところがたくさんあって、わーって、これそれぞれの創世記必要じゃないということで、ですね、金曜日にある方をちょっと私が学ばせたんですけど、その人に、主が言ったのは、仕分けをさせるために創世記を学ばせなさい。私から見れば創世記を学べるようなね、その聖書的な知識がない方なんですよ。だからこれ言ったところで学問的になってしまうし、これ言ったところで何かあるかな、でも主はずっと御言葉くださいって言った時に創世記だって言ってるんですよ。そしてなぜ創世記なんですかって言ったら、彼女には仕分けがないって言ったら、彼女は仕分けがないので、彼女自身がもう防爆として形がない、ね、防爆して形がないので、その人がどうなっているかって主がもうすっごいことを見せてくださったのね。防爆として形がないからね、形がある人、形がある人が四角い人が来ると四角くなっちゃう、三角が来ると三角になっちゃう、丸が来ると丸になっちゃう、獣が来ると獣になっちゃう、ね、ちょっと人良さそうな人が来るとまたその人に合わせられない。形がないとどうするかって言ったらね、フォームを作る人が現れる、ね、私たちがイエス・キリストにあって自分のフォーム、ね、この形がなくて、この防爆とされているその状況であるとするならば、誰が、ね、来るかって言ったらね、私たちこの盲爆としているところを形作りにね、闇が生かした人だから、よく言ってるでしょ、ハンマルそっちの方が遅くなるがまらもくれるのがんね、あの人はね、もうね、自分というものがないから、誰かが言ったらね、すぐその人に、ね、言った言葉に乗ってしまう、乗ってしまう、やってしまう、何暴爆として形がないんですよ、ね、でも暴爆として形がない人のところに私たちクリスチャンが行けば、ね、その人に光と命と恵みの形が現れる、
ということなんだけど、亡爆として形がない人に、ね、クリスチャンじゃない、ね、パチンコ好きが言っちゃうとパチンコ好き、ね、人がその人を、人が持っているその形、その形がない人は形ある人に吸収されてその人の形になってしまうということなんです。だから私たち、ね、に主が言っているの、あんたたちは私がなかったら亡爆として形がないよって言ってるんですよ。でもいつの間にかわからないうちにこの亡爆としたところが取り除かれて、ね、イエス様のようになりたい、イエス様が言ったことをしたい、ね、守っていきたいという願いが、ね、私たちの中に芽生えるようになったよね。それなぜ主はこう仰せられるという言葉を聞いているからなんですよ。だから言葉には力がある。主はだから私たちにだけ、人間にだけ言葉を与えてください。でも人間の言葉というのは、ですね、バベルの塔、ね、それを、建てた時に主が言葉が一致されたことによって人間が悪を共に協力し合って、ね、常大化して、ね、行くということを主が取り締まるために何をしたかしたらね、言葉を散らしてください。罪が大きくならないためにね、言葉を散らしてくださったんです、ね、あれ以来人間は、ね、あのね、悪も全体的に一丸としてできないけれど、善も一丸としてできない、そのような存在になってしまったということなんだけど、本当にこのテペリに私初めて出会った時に、ね、私はこのパベル島の事件を思い出したんです。それでこの、 あの言葉がじりじりパラパラとなって、人間語だけが今アメリもう英語、ね、フランス語、日本語、韓国語、中国語って、ね、言葉ごとに人がこう人だまり、ね、になっているんですよ。人だまりになっているということなんだけど、このね、人の同じ言葉で人だまりになっていることはあるのに、ね、神の言葉によって人だまりになっているのはないということを気づいて、あ、パベルの罪を犯した時にね、この私たちが失ってしまった、ね、神による人束の言葉の民族、それが、アブラハムを選んだじゃない。で、主が回復したいことがそこに、ね、主の言葉によって束ねられた民族を、ね、人束に、これを回復したくてアブラハムを呼んだでしょ。そしてそのアブラハムに、ね、何を主が望まれたかって言ったら、主ご自身の持っている思想、ね、考え方、ね、望み、それをアブラハム一家に教える、それを伝える、ね、ことによって、考える言葉、ね、望む言葉、願う言葉、そして実行する言葉、これをね、主にある言葉として束ねてます。創世記をね、今見たら、この一章も今みんなでやってるじゃない、一章もやってて、まあ、その、まあ、他のところもいろいろと見てるんだけど、ああそういうことだったんだ、そういうことだったんだが、もう次から次へとね、もう知らされて、もう本当にもう寒気がするくらい、はこんな意味があったんだ。言葉を回復すると私たちは勝ちます。なぜ言葉をキリストにある言葉として私たちが回復すると、ね、主が作られた世界の相続者になることができる、ね、単なるクリスチャンで終わっちゃいけないんです、ね、言葉の子にならなきゃいけない。言葉の子にならなかったら私たちには相続権がない。だから一番最初に作られた言葉、その光が、ね、神を知る栄光の光なんです、ね、だから一番最初に、ね、太陽月じゃないの。神を知る栄光の光、それを輝き照らして、光その、ね、本体であるイエス・キリストを表していて、神を表す ね、救い主としてのイエス・キリストがそこにあるんですよ、ね、で一番最初に作られたこの食物、ね、種がある、ね、この食物が一番最初の食物というのはね、神の栄光の光によってその後に食物が一回なった後に太陽と月星が作られる。だから一番最初に人のこの口に入るべき、ね、そういったもののね、元祖っていうの、文書、ねね、元を作る時にというのは、主はこの主ご自身の光によって一番最初のこの種を、ね、育ててくださって、それが一番最初のものとしてこう地に存在するように知ってくださったんだな、素晴らしい方だなと。本当に、闇は大水の上にあり、ね、神の霊はその上は動いていたって書いてある。闇は大水の上にあり、地球というものがね、一番最初にもう水でこう全部こう水の中に、どういうことかする赤さんができると溶水の中にいるように、そのように水の中に、水の中にいるんだけど、いずれ赤ちゃんが育み育って、ね、うぎゃって生まれたら、ね、その時から血が必要なんです。それと同じようにこのね、水にこう覆われているところを、人どころに集まれって言ったでしょ、水を人どころに集まれって言った時に、それが海になったって書いてある。水と水がこうやって平らだった世界の水が、平らだった世界の水がね、高さを持つようになったんですよ。高さを持つようになったから海はすごい深い、すごい深いよね。だから水が水の上に重なって高さを持つようになって、もともとあったこの水のところね、そこが一箇所に集められて高さを持つようになったので血が現れる、ね、だから主ご自身が、主は初めにね、天地を創造したって書いてある。その天地を創造したっていうその時ね、その時から全ての計画の中においてね、それが全部できるように天地を創造したんです、ね、その天地を創造したっていう言葉の中にね、水が一所に集まってね、地が現れる、それも全部含まれてる。主は完璧な方なんです、ね、今さっき私が言ったように神の子供だけが相続権がある、ね、神の子供はどんな子、神と同じ言葉をしゃべる子なんですよ、ね、最初に子供を産んだのに、子供はね、日本語と韓国語じゃなくて、ね、スワイリ語をベラベラベラベラ喋ってたら大変だよ。自分の子供には思えないね。なんでこの子、どうしたのこの子。神の子になれって言ってる。私たちを神の子にしてくださるためにイエス様来てくださってる、ね、それで神の子にならなければならないんだけど、私は主の子供ですって言いつつも、ね、普段の思考は神様の言葉に基づいた思考ではない、ね、神の子供であるならば、ね、神が思ってることを考えるんです。神が願うことを願うんですよ。神がしたいことをしたくなります。神が言いたいことが言いたくなります。だから今どうするかって言ったらね、6日間にわたって主の、ね、なされたこの栄光の技に私たちが預かるためには、神の子供としての資格を得なければならないということだよね。で、神の子供としての資格を得るために何をしなければならないか、神が言った言葉を言える、私たちにならなければならないんですよ。そのようになるために、ね、 今私たちはね、あなたのように今ね、あの神の言葉をずっとリピートリピートリピートリピートリピートでね、赤ちゃんのように神様の言葉を自由自在にね、喋れるようになるために、喋れるようになるために今ずっと手振りにしてる。だから手振りはものすごく大事なのよ。いいですか、神の子供になるために手振り必要なんですよ。皆さんが手振りを知って、手振りのね、言葉が皆さんの中に増えれば増えるほどどうなるかって言ったら、種より神の子なんですね。でも手振りしてるクリスチャンとやってないクリスチャン数えてみなさい。やってない人の方がもうはるかに多いからね。そしたら神の作られた世界の相続するのに、彼らと私たちが良いのをしたら誰が勝つ？私たちが勝つに決まってるじゃん。今ね、自分たちが手振りしているバベル堂によって散らされている、ね、言葉、ね、その中においてもう主の言葉がもう跡形もなくなくなっているんです、ね、時としてメッセージは聞いているものの、主の言葉をその通り言っているということも跡形もなくなっている。だから、もうその全てを今回復するためにこのテピリンというね、このね、栄光の、ね、流れの上に皆さん一人一人を今置いてくださっているんですよ。それね、神の子は神の言葉をしゃべる、ね、神の言葉をしゃべるようになると、しゃべった言葉の中には、ね、理想も思想も思考も全部入ってる。しゃべった言葉が、自分が言った言葉がその土台になってるんです。テピリもして、ね、神の言葉をね、流暢に、ね、話せるようになって、主が「ああ我が子」として作られた世界、ね、そのもろもろの創造権があなたにあれあれあれと、ね、宣言されて、主にあって非常に非常に良かったと、ね、本当に喜ばれる皆さんでありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。
テピリン、ね、一節一節が皆さんの中に入っていくたびに、ね、皆さんの中にあれ、あれ、あれが、ね、どんどん存在が増し加わっていくんです。神様、光あれ、ね、地の上に、ね、あの果物が生じよ、ね、あのそのように、ね、命じられた。そのあれ、生じよが、ね、皆さんの一節一節が皆さんの中に入っていくたびに、ポッポッポッと、灯って存在して、ね、生じて、ね、それが皆さんの中にどんどん 入っていく、作られて、そして今まで暴爆としていたところに秩序が、光が、ね、また命がもたらされていくようになっていくんです。
自信持ってね、ああ私手っぴりしてるから神の子って、わあ手っぴりしてるんで私が一番の神の子って思えばいいの、ね、神の子は神の子、神と同じことをしたい、ね、誰より神の子なんですよ、テペリしているから、ね、そして主が仰せられて作られた世界は、ね、主の言葉を信じて言っている人の代わりです。もう30年以上前かな、津波がね、私が八丈島に行った時に津波が来たんですよ。津波が来て、その時に、会社の社員も一緒に行って、その八丈島に釣りを行ったんですけれど、ある、この水の時だけ現れる岩がある。その岩、そこに、乗っかるとすごく釣れるっていうことで、船に乗ってこうやって行くわけなんですね。で、私はね、船酔いをするので船に乗って行かなかった。そしたら損失、津波だったんです。津波だったんだけど、普段からもあそこの岩は危ないの。だからね、あのこうアンカーを打ってあるのね、何か所かアンカーを打ってあって、何かあった時にはこう突然こう波が、大きな波が来たとか、そういう時に流されないように、そのね、ちょいぐるパガナ 安価売ってそれにこうくっつくことなんだけど、船が下ろしたらもう例えば4時に迎えに行きますよ、それまでは絶対来ない。突然地震でしょ、地震でそして津波が来る、予想しなかったことだよね。それなのにその津波もね勝った人がいるの。なんクリスチャンじゃないんだよ、クリスチャンじゃないんだけど、なんて言ったかしたらね、私の妻と妻の家族が死んでる、イエス様助けてください。こうやって来たものが横にいたんです。サントミマのもう山の方なね、その津波がもう助からないと思ったんだ。それでそれがどれだけリアルだったかって言ったらね、帰ってきてから教会の先生に、その当時チェレサっていう車が初めて出てた、その先生は人からいただいた一番小さい小型で、ドアもペタンコになってるやつ、ホームレスメントしてるわけで、主任牧師として私日本の先生一人招いていた、それだったんです。だけどそれで命助かったので、なんか欲しいものありますか、だから牧師さんに車買ってください、そんでとんでもない車乗ってるでしょ、だから小さい車は、まあ、適当にね、新しいやつを買えばいいという思いに立ったらしい。だからね、命の値段ってそんなの、うん、って言って、私がね、その時ちょうどチェルサっていう車が出てたんです。でチェルサ買ってあげてくださいって言ってチェルサを買いました。これチェルサ買わなかったら私が言ったことたわごとになっちゃうね。そのチェルサ の車をその先生はね、ずっと乗ってた。それがカナンの佐藤先生です。どういうことかって言ったらね、シェイトの時にその異邦人も救われたんです。なんてイスラエルの人たちが災難に遭わないのを見て、こっちは災難に遭うのを見て、やべえやべえやべえ、あっち行った方がいいよっつって、それであっちに行ってあっちの信仰に加わったら彼らは災難に遭うことなく助かって、それで施設としてるんです。だからこのね、とっさに言った言葉がどれだけ有効だったか、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私を助けてくださいって言ってるでしょ。なんか彼らを報いてくださった主よ、私も報いてくださいという意味なのね。だからそれによって私ね、一つヒントを得て、ホームレス店を知ってた時に、ホームレスで居場所がないかって、今日来て次来ないかもしれない、一生会えないかもしれない、一回だけしか会えないかもしれない、そのつもりでいるから私は何て言うかしたら、私があなたに厳しいことを言っても、厳しいことを言ったことによってあなたが私を覚えてほしい。人間いつかは死ぬんだよって、いいんだよ先生とか言う、よくないから、地獄いたらどうするの、生き地獄で生きてるくせしてって言ったら、いや別にって、地獄いてもいいからって、天国なんかに行ったものいないしわからないとか言う、いいよいいよ、ねいいから行って、地獄天国がなかったらそれでまださらでいいじゃん、行って地獄があったらどうするのね。だから行って、もしかしたらあるかもしれないっていう思いでね、一つだけ絶対ね、どっかで命が危なくなってつった時に私のことを覚えて、でイエス様助けて、イエス様助けて、それを言いながら死になっていうことを言ったので、それでね、この天国を覚えてる人たちも結構いると私は思っているんです、ね、 私より先にそういう言葉に影響されてイエス様の名前を言いながら天国に行った人たちが、私より先に天国に行った人たちがいるということをイエス様は私に教えてくださったから、言葉ね、いや本当に力があるんです。信仰による言葉には力があるんです。だから皆さんが今手振りをすることによって全世界においてよりすぐりの神の子供である私はということをしっかりと覚えて、ね、今手振りにすることを通して私が所有しなければならない、相続しなければならない、そのもろもろを与えてください。それをね、自信持ってね、主にね、要求する、ね、子であるならば正しいことをした後は約束の通り報酬をいただかなければならない。なぜ主はね、あなたは私の相続にって言ってくださったからね。いいですか、テッピリにしたことには主が作られた世界、それを相続する権利が保証されている。だからしっかりテッピリにして、テッピリにすることによって自分に相続する権利が与えられていることを信じて、相続しなければならないものに対して私にこれを相続させてください、これを相続させてください、これを相続させてくださいと主の御前に置いて、正しく相続しなければならないものに対してそれをね、宣言して、まだもう本当にくださいとね、出たんで、そしてそれをもろもろいただく皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを祈っていきたいと思います。それでは主の皆を呼び求めます。
せーの、
主よ、
主よ、
主よ、主よ、
ビジネスの現場、また学校、また私の家庭、その中にて御言葉のあれあれあれが存在し、そしてイエスキリストを導入し、イエスキリストを実体化していく我らともどもでありますように、あなたが今日本当に素晴らしい奥義を示してくださったことを感謝いたします。どうか一人一人がその御言葉の本当に宣言するもの、仕切り屋、また御言葉宣言名人、イエス様のその死を臨在を届ける名人である一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それでは賛美の260番を賛美して、後に捧げ物を感謝をしたいと思います。
春の星が
御言葉であられ、光であられ、人の命の光であるイエス様、
アーメン。
今日も我らはこの主日第一日、あなたの御前に集い、そしてあなたの光に照らされて、御言葉の命に照らされて、そして本当に命が広がったことを感謝します。知らせてくださったことを感謝いたします。まさす御言葉の種がまかれ、私たちの中に豊かに育ち成長し、そしてまさすあなたとの交わり、あなたとの祭り、この時を祝い、またあなたとのその喜びを本当に共にシェアしつつ、世における働きに勤しむ我らともどもでありますように。この成田の地において、主よ、あなたの御子の種がどんどんと広がっていきますように。どんどん増え広がって、どんどん育ち、どんどん花を咲かせ、実を豊かに実らせますように。また一人一人の主よ、これから始める仕事のその日々、本当に豊かにあなたの命の種がまかれて、その場所が実り豊かなところでありません。このアリラが実り豊かなところで、フィージーが実り豊かなところでありません。それぞれの働く現場、その場所場所、そこが本当に人々が行ったことによって、主を実り豊かなところとなり、一切のコロナやまた外力から守られて、むしろ本当に世を制圧し、征服し、治める一人でありますように。主よ、本当に一人でも御言葉による仕切り屋でありますように。あなたが本当に御言葉を通して、手切りを通して、この奥義へと私たちをますます導いておられることを感謝いたします。子供たちの中にますます神の国が広がっていきますように、イエス様が広がっていきますように。そしてどんどん健やかに、また美しくこの地上を支配し治める、ダントツの主よ、子供たちでありますように。あなたが祝福してください。あらゆる主よ、病を癒し、患いを癒してください。また本当に私たちの心の内が本当にあなたの御光、命の光、人の光に照らされて、明るく健やかで、また本当に健全なありさまになっていく私たちともどもでありますように。あなたが導いてくださり、祝福してくださる主であることを感謝し、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではご起立ください。聖霊、じゃなく、主の祈り557番を賛美して、その後祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ますように、主はあなたを祝福してください。イエス様。